皆さんこんにちは。私は、川原久志というんですけども、下の名前が私と同じ、お名前の小説家の方がいらっしゃいます。そのお名前は、井上久志で、この方のですね、次の言葉、よく、みんなに言われる時があるんですけども、とても私気になって、好きな言葉であります。一度読みます。難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを面白く、というんですね。で、私これ聞いた時に、私の旗印は、この言葉にしようと、どんな仕事でも私の仕事は、なんか聖書の難しいことをできるだけ優しく、で、優しいことをですね、優しいだけじゃ軽いだけですので、これを深くしようって。で、その次が気に入ってますね。で、この深いことを面白くというフレーズが好きなわけです。はい。いかがでしょうか。とても私はですね、気に入っている言葉であります。で、これを、この3行ですね、見事にお語りになられたお方がイエス様であります。イエス様はですね、大切なことを例えでお語りになれる方だったわけです。そこで私は今日ですね、まああんまりうまく作ってないんですけども、ある真理を、ある真理をですね、例え話にしようと思いました。で、何の真理かっていうのはですね、しばらくするとだんだん分かっていただけると思うわけです。それでは私がですね、ある真理を分かりやすく、深くはできないかも分かりませんけども、面白くですね、ちょっと解説してみたいと思います。題して、例え話、夜間再生物語の始まりです。例え話です。ある職人さんが実に見事なですね、夜間を作り上げられました。作りました。あ、本当に私から見ても素晴らしいものが出来上がったと彼は喜んだわけです。ところが、泥棒がこの夜間を盗んでいったわけです。せっかく作ったのに。そしてその夜間を骨董品店に持って行って売り払ったんです。はい。で、盗まれた後に時が流れていって、で、しばらくして、彼はわかんないんですけども、しばらくしてですね、この骨董品店のそばをこう歩いていた。街を歩いていたら、骨董品店の前を通り過ぎようとした。その時、そこに自分が心を込めて作ったあの夜間が、店先にですね、飾ってあったわけです。あ、これは私、自分が作ったからわかる。ね。随分形は変わってひどく壊れているけども、確かにこれは私が作ったあの夜間だ。店の中に入りました。そして店主に訴えます。実はこれは私が作って盗まれたんです。返してほしいです。ところが店主はですね、意地悪で。いや、あんたが作ったかどうかはわからないけども、とにかく今は私の所有物だって。これは俺のものだって言ったの。でも私が、本当は私のものです。私が作ったんです。すると、店主がですね、意地悪に、それじゃあ、1000万円を持って払うなら、あんたに売ってやろう。とこう言ったわけです。1000万円それはあんまりです。じゃあ諦めてくれ。そこで諦めきれないこの、彼はですね、もう一回、自分のものにするためにですね、もうアルバイトをやって仕事を何、いくつも抱えてですね、一生懸命働いてお金を貯め、 そしてその1000万円を貯めて、全てのお金を持って行ってお店を訪ねたわけです。そして買い戻したわけです。自分が作った夜間を買い取ったわけです、ね、手に渡そうとした時にですね、天使が皮肉を言います。あんたね、よくもこんな汚ね夜間をですね1000万円も出してと笑ってからかったって言うんです。でもからかっても彼はですね、これを買い戻したわけです。自分のものであったものが他人に奪われて、それをもう一回自分のものにするっていうことを、これを何と言うんですか、そちらの青年。そうです、あがないっていうわけですね。教会に来るとですね、キリスト教の話の中で時々あがないって出てきます。あがないというのは、あるものを代償にして手に入れる、また買い求めるってことです。ん？聖書の中にはイエス様はご自分の命をもって、命をもって私たちが夜間なんです。私たちを買い戻してくださった。ちょっとですね、もう時々私たちはですね、時々こういうことを確認しないといけないっていうふうに、いつも僕は思ってるわけです。救いっていうのはですね、確認ですよ。救いというのは、失われたものが、それをお作りになった神様に戻っていくことなんです。ね？神様のところに戻っていかなければ、それは救いとは言えないわけです。さあ、物語が進んでいきます。ところが、この買い戻した夜間が、まあ、ひどい夜間。どんな風にひどいかったかっていうと、そこに穴が開いてるんです。で、いつも盛るんです。で、なんかね、なんか変な匂いがいつも、もうこすってもですね、洗ってもですね、落ちないんです。はい。それで決定的なのはですね、何よりもひどいのは、この夜間から出る水がみんな真っ黒。不思議なんですけども、出る水が全部黒い水しか出ない、汚い水しか出ない夜間になってしまっている。この夜間は何の例えですか？そう、私たち人間の姿を、表しているわけです。はい。まあ、それでもですね、もう一回言います。それでもそんな私たちを壊れたまま匂っている状態で、神様はご自分のものにしてくださったわけです。これをこのそのままの状態で受け入れて許してくださるということを何と言うんですか？セカンドチャンスです。そうです。義人って言うんです。難しい言葉ですね。義人って言われても何のことかわからないけども、こういうことなんです。そのまま、神様はもし信じ委ねるならば、私たちをですね、壊れたままの状態として子供として受け入れてくださったっていうことです。ありがたいことです。ね。聖書の中にはですね、こう書いてあります。私たちの人間の姿。正しいものはいない、一人もいない、悟るものはなく、神を探し求めるものはいない。皆迷って、誰も彼も役に立たないものとなった。やかみたいに。善を行う者はいない。ただ一人もいない。そしてその次。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その口にはマムシの毒がある。口を開けば、いさかいや争いや、誰かを傷つける言葉がどんどん出てくる。黒い水のように出てくる。でも、それでも、そんな状態を知って、おられて、そのまま受け入れてくださる。そのことを義人って言うんです。はい。義人というのは、吐き出した泥水を、つまり、罪を全部処理してくださるということです。ね。さあ、皆さん、 私たちの家庭から汚れた水がどんどん台所から出てきますけども、それどうやってきれいになってるか知ってますか？私たちが吐き出す汚い台所からの水、下水をどうやってきれいになっているか知ってますか？そうです、全部自分で言ってます。それはちゃんとお国がですね、処理するこういう施設を作って汚い水を、じゃあ私たちの汚い泥の罪はどうやってきれいになるんですか？それは聖書に書いてある。驚くべきことに、御子イエス・キリストの血が全ての罪から私たちの罪を清めるんだって言うんです。いいですか？いくら泥水を吐き出しても、その全てのことを神様が許してくださるって言うんですよ。チーンって言った、もう眠ったらチーンって言うからね。ベルがあったらいいと思うんですよ。ああ、皆さんがいいですね。ね。ところがね、ところがこれで幸せですか？夜間は。ちょっと皆さんよく考えてください。夜間の気持ちになって。ね。夜間はそれで幸せだと思いますか？これ重要です。夜間はね、幸せじゃないんです。え？だって、まあ、神様のものになって幸せじゃないんですかって。彼は言うと思いますよ。このままじゃ私はね、幸せじゃないって。なんで幸せじゃないのって。私はね、生きているばかりで、生きているは名ばかりで死んだもんだって。どうしてそれで幸せじゃないかって。それはね、このままでは私はただの罪製造機だって。どういうこと？いくら吐き出す泥水がみんな、処理されても、このままじゃ、何？私はただ罪をどんどん製造して生み出して吐き出す生涯で終わってしまう。ん？どれだけの汚れがあっても許されてるけども、それでも幸せじゃない。どうなりたいの？きれいな水を生み出す夜間になりたい。ん？じゃあ、罪を生み出してばかりいる夜間が良い技を生み出すものに変えられることを何て言うんですか？神様はきれいな水を出る夜間に変えてくださる。ね。その過程を何て言うんですか？はい。そうです。その過程を聖火って言うんです。ああ、聞いたことありますね。聖火って、そうかとか、ね。私やった、ごめん。そうね、聖火って。あ、清め。ね。もう一回確認ですよ。何回も確認します。救いというのは、破壊されただけじゃないんです。救いというのは、破壊されたものが、元の形に回復されて初めて救ってもらったっていうんですよ。はい。で、この救いの技というのは一言で言えば再生です。はい。実に難しいことを言ってると思いますけども、聞いたことがある義人聖歌っていうのはどういうことかってことを話してるわけです。さあ、ここまで来ました。ところががいっぱい私たちの人生に出てくるわけです。ところがって。次から次へと問題。ね。ところが、皆さん、ここに、本当に素晴らしいですね、おばあちゃんがいらっしゃった。人のためにばっかり気を使って、そして自分のことなんかも全然考えずにですね、ね。生きてこられた。でも、そんな人だって年を取って衰えて亡くなっていくわけですよ。でも、聖書は大丈夫だって言うんです。年を取っても、死んでも、そう。なんで？それがイエス・キリストが来られる。イエス様がおいでになるときに、私たちは朽ちないものに変えられるって。一瞬のうちに。ね？夜間で言えば、再臨のときに、私たちの体は全く新しい、ね、体になるわけです。こうでも、くっと生えてくる。メガネいらないです。身長だって、本 そういうですね、亀山先生みたいに顔は似合わなくたっていいと思いますけども、そんなことはね、まあ、完全になるわけです。これのことを何て言うかっていうと、この再臨の時の一瞬の変化を何て言うんですか？そうです。栄華って言うんです。これで栄華とかなんか。すごい。礼拝説教でしたよね。はい。で、栄華って言うんです。再臨の時に私たちの体は一変するんです。驚くべき変化。ここに神様の救いを簡単に言うと、義人、聖化、栄化って。一つをかけても救いとは言えないんです。三つセットで、セットのプログラムを神様がもう前から立ててくださったわけです。素晴らしいことです。ね。で、ここにですね、もう一回確認しておきますけども、元の状態に回復する過程、救いの3段階。ですから、ほとんどは、ね、義人聖化、栄化ってありますけども、ほとんどは聖化の段階が長いわけです。ね、神様にこのまま受け入れてくださった後、そのままかっていうと、神様が一緒にいてくださって、ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッと私たちを良い技の水が出るものに変えてくださるわけです。ですからもうちょっと説明します。義人は出発点、神様を応援してくださる、どんなに汚れてても。そしてゴールは再臨の栄華です、ね、そして義人と栄華をつなぐ方法が聖化って言うんです。頭にありました？チン！はい。はい。見てらっしゃる方はですね、誰に対して言っているのか不思議だと思いますけども、私の目の前に座っていらっしゃるのが、あの神田さんが座っています。ね？はい。正本さんが横にいらっしゃるんです。この人が時々寝るのですね、私ついてるわけです。そして後ろの方で、亀山先生がただ笑ってるって、こういう状況の中で、話してるのでちょっと話が乱れてます。はい。ちょっとですね、別な話をします。私ですね、鹿児島教会で働かせていただいてる時ですね、あんまり分かんなかったんですよ実は。ごめんなさいね、本当にね、あんまりよく分かんなかったこういう話、で今反省してるんですけどね、聖句があります。コヘレトの 7-29、 ただし見よ、ソロモンが言うんですよ。神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方を従うということである。神様はまっすぐに私たちをですね、素晴らしい単純さにお作りになった。でも人間がややこしいことを考えてですね、ああでもこうでもないって言っていじくりすぎて分かんなくなっちゃってるっていうわけですよ。ん、この人が清められるっていうこともですね、ちょっと読んでいます。多くの者が苦労して聖火に至る狭い道を歩んでいる。彼らにとって祝福されたこの道の平安と安息は、今日も昔と同じように、ああ難しい、遠くにあるもんだなって、この聖火の道はものすごく遠くにあるんだ、難しいことなんだろうと思ってる。しかしエレン・ホワイトはこう言います。彼らは実は近くにあるものを遠くに見ているだけだって。彼らはイエスが容易に簡単にされたものを自分自身で複雑にしてるって言うんです。私はこの言葉は素晴らしいと思います。福音はですね、本当に目の前にあるんです。そしてそれを神様からいただくとき、それは簡単なんですよ。それを向こうにあるものすごい難しいことだって私たちが誤解してるんです。はい。人間が行っていることはですね、まっすぐなものを複雑にしてる。本当に目の前にあるものをですね、届かないところにあるって思って勘違いしてるんです。それをこっち置いといて、さあ行きます。ところが、4回目のところが、 ところが、神様はこういう道を、皆さん一人一人のためにですね、セットしてくださっているんですけどもですね、ところが、これに異を唱える人がいるんです。異を唱える人、どういう人かっていうと、いや、そんな面倒くさいことを知りたくない。だって、牧師さんはですね、信じればいいって言ったじゃないですか。信じればいいって言った。そしたら救われるって言う。ここでいいじゃないですか。その清めとか何とか言わないでって人がいる。ね。でも、夜間は何て言ったかっていうと、幸せじゃないって言うんですよ。幸せじゃないって。だって幸せじゃないでしょ。神様のものになったのにね、どんどん汚い水を流すって、それ幸せですかって。ん？しかも中にはこんな人がいるって。中にはこれを聞いた、こんな人がいるって。それは、もういいんじゃないのって。ね？という人と、それから、そうやって良い技の人間になりたいとか、なろうとか、頑張ってなろうとか、良い行いをしようって、いい人間になろうっていう人は、大体行いによる義、立法主義に陥るんだって。っていう人がいるんです。ね？でもイエス様は、どう教えてらっしゃるかって。簡単な義人の例ですよ。もう皆さんよくご存知です。もうボロボロだったんです。もうぐちゃぐちゃだったんです。このマリアさんの人生。もう人に殺されかかったんです。その時イエス様がですね、助けてくださった。なんておっしゃったかっていうとですね、私もあなたを罰しないって言ったんです。まだ反省してないかもわかんないけども、この時点で私はあなたを罰しない。これは義人です。受け入れてくださったんです。でもそれで、二人は別れた。いや、その前にですね、イエス様はもう一言おっしゃった。それが、今後もう罪を犯さないようにって言ったんです。これ正解ですよ。つまりあの小さな事件の中に、イエス様ご自身が義人と正解をおっしゃった。ね、清い生活を しましょうねって言ったんです。こんなことを言う人をですね、律法学者だってイエス様に言う人がいますか？イエス様、清い生活を律法通りに歩きましょうっていう人をですね、律法主義者っていう人がいますか？聖書は、神様の御心はあなた方が清くなることであるって書いてある。これ神様の御心です。良い行いをするようにキリストにあって作られたのである。はい。もう一回言います。三つをセットにして聖書は救いと言ってる。ね、この一つだけでは救いにならない。一人一人にこれをですね、確認。はい。義人と聖果。まあこんな話難しいんですけどね。まあ確認で聞いとくだけ聞いといてください。ちょっと整理していきます。聖果と義人。義人っていうのはですね、もうすぐに神様と和解して無実になって罪が許されて神様の子供になるんです。でも聖果は、が得られるものは罪を犯さなくなる。清いものになる。義人は神様の側で一方的に私たちを神様の子供にするんです。でも聖果はですね、聖果の過程は神様と人間との共同作業なんです。一緒に作り上げていこうねって言うんです。もう一回言います。義人っていうのは、瞬時に行われる。あなたがイエス様を受け入れたと同時に行われるんです。でも聖果は、これは私たちの人生が50年続けば50年の継続して行われることです。瞬間的なことじゃない。ね。じゃあ、そんなことが本当にできるのって、どうして可能なの？聖書はですね、こうだから可能なんだって。そう。信仰の導き手であり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかって言うんです。あなたが完成するんじゃないって。あなたがどんなにうーってやっても、減量したって、どんなに走り込みやったって、それは完成しないって。 それを完成させてくださるのはイエス様である。ん？でも私たちにこう一段一段、その一段一段がどんな低い一段であってもイエス様は私たちを引き上げてくださるんですよ。どんな問題でもイエス様がですね、私たちを引き上げてくださるんです。なんでこんな細かい図を作ってるかって。なぜだと思いますか？暇なんです。で、こう引き上げて。そして、ああ、そしてまた次の。はい。謙遜でおののく魂を主イエスキリストは決して放置しない。見捨てるようなことをなされない。ね。委ねた人をイエス様はですね、決してお見捨てにならない。だからこうやって学んでいくと、聖火ってなんか山道、坂道を登っていく。そうなんです。私ってそんなイメージですよ。でも忘れちゃいけないのは、イエス様は私たちの最高の山岳ガイドである。ん？なんで山岳ガイドかっていうと、イエス様は肉体をとって人間を経験されたから、先に私たちよりも前に、この山がどんなに厳しい山か、人生か、それをご自分で経験されたから、そして勝利されたから信頼しなさいって言うんです。イエス様がおっしゃる。さあ行くよって。よろしくお願いしますっていう関係なんです。ね。はい。さあ行くよって。よろしくお願いします。エレン・ホワイトはですね、一言で、まさに一言で聖火をこういうふうに言ってる。もうこれだけでいいです、今日は。さあ、この。聖火って絶えず、よろしくお願いしますって、神様に同意していくことなんだって。よろしくお願いしますなんです。さあ、最後に、最後かどうかわかんないけども、私もわかんないけども、一つの例え話を皆さんに聞いていただきたいと思います。聖火は学校。学校なんです。はい。皆さんの中で特待生で学校に進められた方、いらっしゃいますか？いないでしょうね。あ、そんな早く決めちゃダメですね。特待生というのは受験しなくていいんです。授業料を納めなくたっていいんです。ね、まあ、議員と同じです。何にもしなくたっていいんですよ。これ議員と同じなんです。でも入学したら勉強しなくちゃいけないじゃないですか。入学したら努力が待ってるじゃないですか。単位所得のためにね。で卒業。そうすると、ああやっぱりここまで聞いてきたけども、やっぱり清くなることは、成果させられることは、私のあんたたちの頑張りだって、努力しなさいって言うんでしょう、河原先生って、聞こえてますよ、分かってますよ。やっぱりね、成果は人間の努力、それは大きな間違いです。それは大きな間違いです。実は成果というのは、それはあなたの力にかかってんじゃなくて、教授の、学校で言えば先生の力にかかってるんです。先生がどれだけ関わってるか、関わってくれてるか、深く親しく関わってるかで合格が決まるんです。この学校は。ね？はい。じゃあ現場はどこか。現場。どこで成果されるかって。現場どこだと思いますか？現場はですね、どこで成果されるか。これが驚きの、バビロンという町の中で私たちは清められていくんです。バビロンというですね、黙示録に書かれている罪とぐっちゃぐちゃ、ベットベットのこの悪しき町の中で私たちが清められていくんです。だから世の中の人たちが本当に驚くんです。悪に染まった悪の誘惑の中で、ある小さな民は、なんであんな清らかな人になっていくんだろう。あんな清らかな生き方ができるんだろうって驚くんです。だからすごいんです。ね。はい。ちょっと飛ばしますね。はい。そして、家庭です。家庭こそ 聖火の学校なんです。あの皆さんのあの奥さんがいる。あの父さん母さんがいる。そこがイエス様があなたのために与えられた聖火の学校です。職場はそうなんです。気に入らない人もいるかもわからない、いろんな難しい状況もあるかもわかんないけども、そこに集まる人たちは神様が意図して計画されて洗練の学校の特別教師なんです。あの奥さんが、ああやっと最後の話です。はい、最後、本当に最後の話です。あ、これはですね、だいたい40分ぐらい続くんですけども、20分ぐらいのところで一回休憩して、今はこうピッて休憩、一時停止してですね、ちょっとミルクなんか飲んできてですね、お手洗いに行って、こういう時代になりましたので長いなと思ったら途中でピッてやって後日聞けるようになってるんです。すごい次第です。さあ最後の話です。さあ聖火はイエス様から引き上げられる、このこういうものだ。この図をご覧になっていただいて、皆さんは何かの場面を思い出しませんか。なんか溺れそうな人をですね、上の人がグッとですね腕を掴んで引き上げる。あ、そうです。私たちは瞬間的にですね、まさにこの場面、ね、を、思い出すわけです。誰ですか？ペテロです。沈みかけているペテロをイエス様がぐっと引き上げている。これを思い出すわけです。この時ですね、ペテロは、ちょっと水の上を歩いてそちらに行きたいんですけど、って言ったんです。で、イエス様はですね、さ、来なさいって言うんです。で、彼はですね、この船の中でじーっと何かを見学してる人、そういうタイプじゃないです。やってみたいです。やってみたいです。っていうタイプなんです。で、じゃあやりなさいって言って、イエス様はニコニコしながら、やってみなさいって言うんです。で、ところがですね、強い風に気がついて、恐ろしくなって沈みかけたんです。ね。その時、信仰の薄いものよ。この時、信仰の薄いものよって言って、叱ってるんですか、亀山先生。私はですね、信仰の薄いものはっていうのは叱った言葉じゃなくて、イエス様はニコニコしながら信仰の薄いものよっておっしゃったと思います。この挑戦に喜んだなったんです、イエス様ね、本当に愛おしくて思われたと思います。はい、こっちで似てる人がいるんですよ。ね、真面目にあんな自分の罪を悔い改めて、聖火の道、到底できないような道をね、やろうとしてる。真面目だよねとか言って、どこまで見てるかって。こういう人ですよ。でも、私はこういう人になりたくない。見学者になりたくない。自分で約束を試してみて、そして挑戦する人になりたい。皆さんどっちですか？いっぱい聖書を勉強してただの見学者ですか？聖書が言ってること、イエス様がおっしゃってることを挑戦する人ですか？はい。最後の言葉。生も死も、高いものも深いものも、キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできない。この次。それはどうしてできないかというと、我々がしっかりとキリストを掴んでいるからではなく、私たちがしっかりとキリストを掴んでいるからじゃなく、イエス様が我々をしっかり掴んでいてくださるからである。本当に素晴らしいですね。体験だと思います。自分で試してみて、一体何が起こるかと。本当に素晴らしい挑戦だと思います。一緒にこの階段を登っていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。